77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年7月17日海の日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
おしゃべり大好き元気な高校3年生秋山大輝です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も始まりました。今週は秋山大輝さん、
はい、よろしくお願いします。
いつの間にか高校3年生。
高校3年生です、
ね、早いね。
早いですね。
出会った時は1年生でしたね。
高校1年生でした ね、
ねえ、あっという間よ。
早いです ね、
ねえ。さあ、セミも鳴き出しまして。
暑いっしょ。
上野屋さん的にはセミが鳴いたら梅雨明けなんですよ、
う
ん、
あー、なるほど、なるほど。
なので、梅雨明けなんで久しぶりにね、晴れましたし、うん、バイク乗ってパトロールに、うん、行ってきました。
どこ行ってきたんですか。
いや、海の日だから、
はいはい、
タラの、海中鳥居を 様子を見に満ちてるかな引いてるかなと思いながらね、朝から行ってきました。
満潮でした。暑かったんじゃないですか。
いや朝9時前には到着してましたから。
あ、なるほど、気候的に良かったですね。
気候的に良かったですね。まあね、いいですよ、やっぱりそういう、こう自然のね、
うん、
こうなんていうの、引力でこう、うん、満ち引きがこう一番見えるとこなんで、ね、うん、楽しいこと
だね。涼しい時間やったしね、景色も良かったんですよね、うん、
ですね、うん、その前にカラコのハスもチェックに行ってます。カラコのハスが7時半頃にはもう到着しております、
ね、はい、やっぱ早いっすね、朝朝早いっすね、やっぱり。
はい、そういうことです。
そういうこと、はい、
はい。それから小長井の冷凍焼き芋っていうものを買ってみたら、はい、
ほうほう、買ってみたんですね。
これがまた うまいんだ。
へえ、
自然解凍で。食べたことある？ある、一回ある。美味しいよね。ああ、誰と喋っとるんやろ。
本当ですよ、本当ですよ。
というわけで記念すべき217人目のゲスト様はですね、長崎県議会議員さんね、新人でトップ当選されました。なんと2万2742票もお取りになりまして、
すごい、
はい、大倉さとし様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大倉です。長崎在住18年、長崎大好き、諫早も大好き、大倉さとしでございます、
ね、はい、よろしくお願いします。
しゃべりのプロです
か。プロですよ。
まあ元アナウンサーではありますけれども ね、
元って言ったって去年までやろ。
まあまあそうですね、去年までは NBC にいましたけれども、やっぱりこの生放送のラジオというのはアドレナリンが出ますね。
興奮してますね。
ちょっと緊張もしますね。ましては立場が変わったので、僕なかなか発言もちょっとより慎重に行わないといけないかな、
いろんな抗議が殺到するお立場にあられますから。
もうレンボイヘムさん、ご愁傷様でございます。
本当よ。
本当よってダメです、そんなんね。
でもね、本当長崎大好きでね、はい、でも長崎出身ではない、
出身は岡山県なんですよ、ね、
岡山県、
いろんな縁があって、ね、長崎に来まして政治家になっちゃうなんてなんて ね、ちょっとね、
そのストーリーが面白くて今日はねほりはほり、はい、あることないことほじってみようと思ってるんですけど、
嬉しい、
うん、まあ、岡山時代の、はい、佐藤少年はどんな少年だったんですか。
あ、幼少期の話からいきますか。
そこですね。
僕はですね、とにかくファミコンが大好きで、もうスーパーマリオもやったし、ツインビーもやったし、グラディウスもやったし、ドラゴンクエストなんてもうずっとやってましたね。ハマってハマって、あれなんですよ、ドラクエって昔、大輝くん多分ね知らないと思うんですけど、バックアップってっていうね、うん、システムが復活の呪文しかなかったんです。わからん、わからんでしょ。
ハテナが今。
わからんでしょ、
うん、
復活の呪文というね、今だったらすぐね、バックアップってできるじゃないですか。
うんうん、
で昔はできないから、呪文というね、文字をね、メモするんです。
うわぁ、メモ。
60文字ぐらいのね、もう、ペロパピシトジカジトブラピパパキテ、まあ、わけのわからん、羅列されるんです。日本語が。
あ、それはゲームの中で。
ゲームの中で。でそれを文字を書いて、で次のまたゲームをもう一回やり始めるときにそれを打ち込まないと、同じところからレベルが同じところができないんです。
いや
大変なんです。だから
大変ですね。
間違ったらもうまたレベル1からなんですよ。
チーンじゃないですか、
ね、そう。だからもうね、血まなこになって、それ間違いないよ、間違いないのにね、自由帳に書いてました。
実際どうなんですか、間違えた時のことってあるんですか。
ありますよ。超ショックですよ。
もうどうにもならない。
どうにもならない。
チーンですよ。
いいの持ってますね。
はい、持ってますよ。
でもそれって意外となんかやっぱり社会人の練習にはいいんじゃないかな。
社会人の練習。
いやいや、社会人出たらそうやろ。
ああ、なるほどね。その一個一個をちゃんと確認して。
やっぱりしっかりしとかないと取り返しの使うことになる。
はい、いやそうか。じゃあそういう意味でアナログのその時代は、うん、今の自分を。こう作った形成した基礎だったってことですね、うん、
もしかしたらそのドラクエ
ドラクエの復活の呪文、
遊びじゃないのよ
って、遊びじゃないのよ、うん、涙はみたいな、
よかったんじゃないですかね。
よかった、エニックスさんありがとう。
ゲーム批判もありますけど、やっぱりそうやって生きてる部分もあると思うけど、
うんうん、いやそうですよ。ディレクターさんめちゃくちゃうなずいてくれてます、さっきから、ね、上野屋さんがね話しかけていたのはディレクターさんですよ、皆さん。
そうですよ、
そう、一、はい、人おるんですよ、
一人おる、おらすんですよ、
おらすんですよ、
元歌手が、
元歌手、今歌手やってないんですか。 ちょこっとやってるって。やってるって
今もちょいちょい。今もちょいちょい。まあ、それで高校までは岡山。
はい。ラジオ自由でいいですね。
で、行くと、はい、大学は出る、
うん、あ、大学大阪芸術大学に行きました。
なんで大阪だった
の？大阪でやっぱ放送局関係のちょっとことを学ぼうかなと思ってですね。
ってことはもう高校時代に狙ってたんですか、
うん、そうですね。なんとなく、ざっとですけど、放送局関係、まあ、アナウンサーとかなれたらいいなーなんていう。
なんでアナウンサーだったんですか。
アナウンサーってちょっとなんかかっこいいと思ったんですよ。なんか
放送部かなんかやってたん
ですか。放送部やってないです。
やってたなら分かるけどやってなくてアナウンサー
やってない。なんかこうね、ちょっと目立つ存在じゃないですか。なんか特にテレビなんて全盛期の時代で、僕の時なんてね。でそこでアナウンサーがこう前面に出て喋る、ね、うん、司会をする、ニュースを読む、うん、あ、なんかちょっとかっこいい。
当時誰に憧れてたの。
当時僕、久米宏さんです。
久米宏さんバリバリの時だ。
そうなんですよ、
何人でも出とった時やろ、久米
さん。あ、そっか、歌番組も出てたし、うんうん、ですね、ニュース番組も出てたし、うん、そう、あの人が憧れましたね。
憧れてその大阪の芸大、
芸大に行って、
芸大行って、
そして映像関係とか学んだんですけどね。
あ、映像も学んだ、ね、
映像学びました。
そしたらもういきなりテレビ局に就職。
そうです。それは NBC ではないんですよ。
なくて、
その時は四国の香川県の放送局に行きまして、そう、まあ、言ってしまえばですね、香川って岡山香川を両方カバーする放送局エリアなんですね。で僕地元岡山なので、まあ、結構地元の放送局と言ってもいいようなところに就職したんですけど、だからまあその時はですね、友達とか両親にも見てもらってはいたんですけど、ちょっとね、もうここにもうちょっとキャリアアップしていきたいなと思って、で入社して3年ぐらいで NBC を受けて、でこっちに、まあ、縁があって通ったということなんですけどね。
でも NBC はキャリアアップなんですね。
キャリアアップですね、完全に。
まあ同じ地方に見えるけど、
まあ、地方は地方ですけど、ラジオがあるんですよ。
ラジオを持ってる、
もうラジオでやっぱ喋りたかったですね。
それはなんで。
ラジオってだってやっぱ喋りしかないから、映像がないから。
映像がないから、
ね、はい、やっぱアナウンサーとしてはラジオでキャリアを積んで、でやっぱうまいアナウンサーになりたいなと思ったから NBC 受けましたね。
まあ確かにラジオはね、音だけの世界、
そうそうそうですね、
ではあるけど、まあ映像がない分、自分が映ってない分、
はい、
楽っていう考え方も、
楽って考え方もあります。
ポーズ取らんでいいもんね。
そうそう、服とかもね、うん、T シャツ一枚でいいからですね、
顔は怒っとってもいいもんね。
そうそうそう。だから声で勝負ですよね。
声で勝負、
本当に、人間だから僕ラジオ の素晴らしいなと思うのが、パーソナリティという言い方するじゃないですか、これってアナウンサーって言い方とは違うのは不思議じゃないですか。
確かに。
パーソナリティ、
ラジオはアナウンサーって言いません、
まあまあ、とも言うんですが、テレビを絶対パーソナリティとは言いません。
ああ、言いませんね。何なんですかね。
僕は多分ね、パーソナル、その人自身の個性が必要だからパーソナリティって言うんじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほど、
それいいね。
いいですね、
そう、だから僕はラジオはすごい好きなメディアです。
だからその芸能系の人も、はい、今やっぱり長く息の長い芸能人の方ってみんな番組いまだに持ってますよね。
持ってますね。
持ってますね。
ラジオですよね。
ラジオは話さないですもんね。
あ、そうなんです。
だから有名になったからとかさ、でラジオやめたりしてないもんね、
ラジオってやっぱ多分ね、良くも悪くも自由だから、その分ハレーションも起きるのかもしれないですけど、本当のその人が見えるメディアですよね、
なるほど、
だから言いたいことがある人は多分ねラジオに行くんですよ。
あ、
きっと。
なるほど、
割と言いたいこと言えますもんね。
ね、言えますよね、
確かに言えますね。
そうそう、
でここちっちゃな FM 局じゃないですか、
はい、
だからあんまりスポンサーさんの影響を受けないんですよね。
そうなんですか。
だから本当にね、あんまり発言もね
大丈夫ですか今の発言は。
いやいや大丈夫なんですよ。
P 入れんですか。 P
大丈夫です。
大丈夫。
だから本当に大きなラジオ局ってやっぱり多少は出てくる
じゃ
ない
です
か、ね、大きなところがあるとね、いいんですよ。
そうそう、まあだから今鳴らそうとしたらね、
なんかね、なんかね来そうな予感がしました、
だから今ほら FM 局もいろんなそのアプリとかあったり、でインターネットで URL 公開、ね、アーカイブ公開したりできるので、結構拡散力ある割には、放送局自体そんな大きくないので、 割とこう自由なんだね、うんうん、でまた FM 諫早って一番の大口スポンサーが諫早市やからさ。
ああなるほど、うん、じゃあ行政の悪口言えないですね。
行政の悪口だけはあの言わないように注意してる。
そうか、でも議員としてはやっぱ行政とねちょっとねけんけんがっかくやったりするからですね。うん、まあまあ僕はでも
前向きな議論ですから。
そうですね、
それはいいです。
そこは諫早市議さんにお任せしておきます。
あ、将来の秋山大臣。
お、え、将来政治家になるの？
ちょっと待って、ちょっと待って、
秋山君。
ちょっと待ってください。あのですね、伊沢市長さんにも言われたことあるんですけど。
大久保さん？
はい。もういやいやいやいやいやってもう僕は。
いやいやいや、大久保市長からオファー来たんですか？
いや、オファーっていうか、なんか、今、その伊沢市長が今、その現在の市長さんがなられて、2年ぐらいもうすぐ経つんですけど、その、以前ちょっと前にお会いした時に、はい、私の後か、まあ、25歳だから、今僕17なんで、はい、ちょうどいいかもねって言われて。
え、後継指名？
後継指名って、まあなんかもうなんか、
いいじゃん、
なんか遠回しにおっしゃったので、
遠回しにな
んかこう、25歳以下いいねって言われて、いいねと思って。
え、それ25いいんじゃないですか？
大君的にはまんざらでもない。
いやいや、ちょっとびっくりしてて、いやいや、僕なんかがって感じなんですよ。
いや、僕なんかじゃないんですよ。やっぱりね、当事者の人がやっぱりこう首長になるっていうのはね、うん、とても意義があると思います。
やっぱり狙ってください、ね。
そうですよ。政治ってやっぱり弱い方とか、うん、ちょっとあの困ってる人とかね、うん、そういう人を助けるのが僕は政治の基本だと思うんですよ。うんうんうんうん、でやっぱ大輝は当事者だから分かること多いでしょ。
そうですね、結構。
そういう人はぜひぜひ。大久保さん聞いてますか？市長、次期候補がいますよ。
いや、やっぱりね、そういったあの夢とか野望とか持つも全然いいと思うよね。
いや、いいと思います。うん、ぜひ、うん、あの、県議の私も連携できるところはさせていただこうと思います。
どうじゃないです
か。まあ、しかし、その大倉さんは、はい、その議員を目指すことを前提に NBC をご退職になったと、
はい、あ、そうそうそうです、
そういうことですね、
もちろんそうです、
それはもう明確に
明確です、
うん、それは会社にもそういうふうに言って
言いました
ね、
驚かれました、
驚くでしょうね、
驚きました、
驚きますよね、
そう、うん、まあ、何より家族ですね、
もう奥様
です、妻ですね、妻に納得してもらうのは本当に大変でした、
うーん、
何ヶ月もかけて、
奥様は岡山の人、
あ、妻違うんですよ、京都なんですよ、
大学時代に捕まえ
た、違うんですよ、捕まえたってまた言い方が、あの前の会社香川にいた時の、まあ、同僚だったんですよ、で、NBC に受かったから一緒に来てくださいと言ってで来てもらって、うん、まあ、その時はまだ付き合ってた段階だから、うん、あの結婚してなかったんですけど、NBC に入社が決まった時に、うん、当時の僕の上司、まあ、名前は言いませんが塚田恵子さんがですね、あの大倉君、
棒はつけましょうか、
棒、じゃあ ピー入れてください、はい、塚田恵子さんがですね、あ、もう大倉君、ね、せっかくならもうね、あのいろんな保険のこともあるからもう結婚せんねって、はい、わかりました、結婚します。だから入社日とあの入籍日が一緒が大倉でございます。
おー、 NBC と
ともに
夫婦生活が始まって何年でそういうことになったんですか？
そういうこと、会社辞めることですか？18年、
18年でややこしい問題になって
くるわけですね。ややこしい言わんでくださいよ、ややこしいって。新たなこう夢が、目標ができたんです。
それはやっぱりその奥様の立場っていうのもね、
はい、
議員さんってなるとやっぱり知らんぷりで、
いやー、だから本当ね、納得させるためにですね、うん、毎日のようにもう政治の僕の信念とか僕のビジョンとか語ったんですよ。
ビジョン語った
んですか？ビジョン語ったんだけど、そんなものは妻からしたらね、何にも響かないんですよ。
そうね、関係ないもんね、
うん、そう、本当関係ないんですよ、うん、私はあなた、あの、私はね、申し訳ないけど、日々の暮らしが大事なんです。明日がどうなるのか。ね。で、子供が二人いるんです。この教育はどうするんですか。もしもあなた落選したらどうするんですか。ね、もうそんなことしか言ってこない。だからもうビジョンなんかどうでもいいわけです。ね。で、こう言われました。私は政治家の男性と結婚するためにあなたと一緒になったんじゃありませんって言われて。
そうやろね。いや、それはもうストレートな本音と思うよ。
そうなんですよ。グーの根も出ないとはこのことなんだなと思いながら。まあ、ただね、もう僕はもう頭を下げ続けるしかなくて、もう日々ビジョンばっかを喋っていたんだけれども、ラジが開かなくて、で最終的にはもうこう言いました。落ちたら僕は何でもやる、うん、もうどんな仕事でもやる、うん、絶対に不幸にはさせないから、ね、家族を路頭には迷わせないから、もう頼む、俺を選挙出させてくれって
。いやー、すごい。
すごいな、そこまでしてお願いできるってすごいですよ。
いや、僕の身近な人も、あのね、新人で当選されましたけど、はい、 あの全く同じこと言われてましたよ。
あ、そうですか。
おさんに。
いや、そうですよ。でも、まあ、妻を説得させられない政治家は有権者を絶対説得させられないと思います。
あ、なるほど。
やっぱり
そう伝えときます、うん、今度。
でもその方でもね、無事
ね、無事、
言ってよかったですよ、
ね、本当よ、ね、
いやいや
いやいや、
ありがとうございます。
やっぱりね、ドキドキだと思いますよ。だから、まあ、ね、砂の城と一緒で、
はい、
でやっぱりこう自分基準に考えると、応援してる人しかいないから周りに、
はいはい、
だからいい感じで言っとるように感じるよね。
あ、
でもそれが具体的にこうなんか積み木みたいに積み上がってるかっていうと、それは砂の城で、
うん、
みんなにいいこと言おるしとるじゃないかとか。
なるほどですね。
なんかこう疑心暗鬼も出てくるよね。
そうですね。
誰を信用していいんだっていうところもあるじゃないですか。だからその当日ってどんな感じなんですか。
あ、その選挙の
開票、
開票日ですね、投開票日、
夜8時に。
そう、締め切りです。
締め切って、
はい、そこから開票作業が始まるんですよね。で、各選挙区ごとにやるんですけど、長崎市選挙区は結構遅い時間から開票が始まるんです。で、市民会館に、その皆さんの投票用紙が、投票箱とともに集められて、
バサッと
ですね、バサッと、
はい、
でそこでこう広げていって、でいわゆる山を積んでいくっていう言い方するんですけど、うん、投票用紙がどんどんどんどん積み重なっていくんです、
うん、よきとかんねよ秋山さん。
そうよ大輝くん、うん、大輝くん将来そういうところに行くんかもしれないよ。
いやいやいやいや、
で各
親が首振ってるから、親が首
振ってるから。そう、ご両親今の2人いらっしゃるんですよね、スタジオに。実は
いるいる。いや、僕も今もうちょっと難しいかと思って顔そらしてましたね。
なるほど。まずは親族を説得するところから。そうそうよ、
分かった。後ろにおるんよ、後ろにおるんよ、すぐ後ろに。、う
ん、あの代わりに僕が代弁しますから。、はい、大輝くんなら大丈夫。
でもね、あの紙の票がね、
そうそう、紙の票が積み重なっていくんですよ。
積み
重なっていってね。で、候補者誰々候補者には何票ぐらい、誰々候補者は何票ぐらいっていうのは、もう目で見た瞬間に分かるようなシステムなんですね、うん、あれ一般の方も見に行くことができるんですよ。でそれで正確に選挙管理委員会が、まあ、分析というか票をちゃんと調べて、で枚数として公表していくという作業なんですが、僕はずっと事務所にいて、とにかく僕はですね、無所属で出たので、うん、何の情報も入ってこないんです。
見えないですよね、
うん、あのいわゆる情勢が分からないです。
分からないと思うよ、うん、
自分は優位なのか劣勢なのか、
うんうん、
党に入ったら党ってすっごい細かく分析するんですよ。だからある程度分かるんですよ、当落ラインに自分がいるのかいないのかとかも含めて。僕は全然分かんないから、もうとにかく不安でしかなかったです。当日一体何秒入るんだろう、上がれるんだろうか、
そうよ、
どうなるの、どうなんだろう僕はっていう。
そうもう
だからもうおかげさまでですね、まあ、当確を長崎新聞社さんが最初に出していただき、
うん、早かったですよね、当確ね。
早かったんです、もう本当驚きました。信じられなかったから、僕は万歳をすぐやするのはやめようって言って万歳しませんでした。
ああそうよね、間違えましたもあるもんね、まあ、
それはね辛すぎるじゃないですか。、うん、別に信用してるんですけど長崎新聞社さんは、うん、でまあ自分たちの陣営の人の情報をはその山見を見てるスタッフの情報をちゃんと聞いて、あ、これは間違いないなと、
うん、
もうこの時間帯で1万票を超えたってことはもう当確間違いないっていう情報が入ってきたから、あ、じゃあ事務所判断で万歳しましょうつって万歳をしたんです。
うーん、そこは奥様もいらっしゃったんですか。
そこはいました。そこは喜んでくれました。
よかったですね。
ねえ、
奥さんもドキドキでしたよね。
いや、そうですね。いやだからやっぱりね、もう家族の支えがないと、うん、周りの支えがないと選挙って戦えないんだなってことがもうよく分かりました。
だから選挙カーって出したんですか。
出しましたよ。
出しました。
選挙カー出して、つまり選挙期間中が選挙カーとか出した運動ができるんですよ。あの告示されてから、
はいはい、
告示される前まではできないんですよね。で告示されてから選挙カー出して結構街をぐるぐる回るんですけど、反応はね嬉しかったです、よかったです。非常に皆さん手を振っていただいたりとか、お声掛けしていただいたりとか。
なるほどね、
うん、で僕はちょっと独特っていう言い方あるかな、選挙活動を他の候補者の方々とちょっと別のやり方をして、うん、よくね選挙カーって名前を連呼するんですね、うん、基本はそうなんですよ。基本は自分の簡単なプロフィールと名前を言うんですね、はい。だから僕の場合だったら無所属新人元アナウンサー大倉聡です、よろしくお願いしますみたいなことが基本なんですけど、それだけだったら面白くないので、うん、僕はですね結構 描写してました。あの選挙カーの中から外の様子を、例えば工事現場の近づいてきたら工事現場の作業員の方々に話しかけるように、あ、工事現場の皆さん暑い中ご苦労様です、太陽の日差し強そうですね、汗かいてますね、お仕事ご苦労様です、っていう、そういうあのもうとにかく語りかけて自分のことは言わずに、うんうん、例えば あの2階のお住まいの方、マンションの方、あの洗濯物干してらっしゃいますね、今日夕方から雨の予報になってますよ、早めに取り込んだ方がいいかもしれませんね、大倉聡でございますみたいな感じで、
すごくないですか
なんかちょっとだからある放送的な部分をまあ入れて選挙活動しましたね。
また後半ねほりはほり聞いてみましょうねだからやっぱ選挙ルールあって、選挙カー走ってる間は、はい、名前の連呼しかできんのよ。
基本そうなんですよ。そう
なんで名前の連呼しかで、しないんだって言うけど、
法律で、そう、法律で実は決まってるんです。
選挙のルールで決まってるから、
うん、だからまあ結構僕はグレーゾーンではあるかもしれないけど、一応ね選挙管理委員会に聞きました。したら大丈夫と言われたので。
それはそうなんです、意外と盲点かもな、
うん、そうなんです。だからお勧めしますよ大輝くん
同時に俺も後半に続きます。
歌うのさ、時を超えてゆくよ、君のもとへ、君のもとへ、星空見上げてほら、涙越えて僕の
L&L ホテル千流の大石あかりです。今年も町ぐるみ子育て事業諫早子ども育む券開催中です。この事業は市民や企業からの寄付金で運営されています。公式サイトから簡単に寄付ができます。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和5年7月17日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
おしゃべり大好き元気な高校3年生秋山大輝です。
本日は長崎県議会議員大倉聡様をお迎えし、アシスタントに秋山大輝さんお迎えしておりますが、
はい、
まあ、ここからですね、
はいはい、
そのなんで秋山さんが今日はご指名でアシスタントなんやっていう話なんですけど、
はい、
ね、もうお付き合い古くてね、2人はね、
もう5年ぐらいです ですね。お世話になっております。
こちらこそお世話になっております。
お世話しとるとい
や、なんかもう僕がお世話になってますから、
うん、
もう一番最初の最初は、うん、もうあれだったんで、大倉さんのがやってたアップルっていう番組に出演させていただいたんで、うん、
最初アップルでしたね。
アップルでしたね。
それなんでそういうことになったわけ。
上根さんにも多分この話はしてると思うんですけど、うん、僕はあの学校の
記憶にないって
僕学校のあのちょっとその図工の授業で、うん、習字で
思い出した
健康ね、そう健康という字を書きまして、うん、それが障害者の美術展で、うん、朝日新聞の特賞をいただいて、
なるほど、
それが朝日新聞に、掲載されて、はい、そのインタビュー記事がですね、その当時の学校でインタビュー受けたんですけど、うん、それを目にあの目にそれを見ていただいたあ NBC のディレクターさんがあその僕を取材したいということでそのオファーが来まして、それのオファーが来たのが小学6年生でもう僕がすぐ卒業するぐらいだったんですけど、うん、でそこで初めて出させていただいた番組がNBC アップルだったんですよね。
あ、そしたらそのもう取材が始まった頃だ、
はい、
ドキュメンタリーの、
そうですね、
追っかけが始まった頃、
追っかけがもうそこからなので、
なる
ほど、一番最初はアップルからで、ね、10分ぐらいのコーナーで出演させていただいて、うん、ちょっとこうなんかこう僕のその秋山家の様子がこうポンって10分で放送された後にちょっと反響もあって、ええ、でそこから1ヶ月後にもう小学校僕卒業しちゃうってタイミングだったんで、ええ、そこにも NBC 来ていただいて、
はい、
で卒業式取ってもらって、うん、その後のお父さんとお母さんに手紙を読むのも取ってもらって、
ええ、
でそこから4月入学して、入学式は来なかったですけど歓迎遠足に来て、
うんうんうん、
歓迎遠足来て、そして中学の学校の様子を取ってたら新窓を開けて吸収という10分ぐらいのドキュメンタリーがの放送することになって、
はい、
そこからまあその後もなんかちょこちょこ、
ね、スタジオにも来てくれたりとかね、
はい、ちょっとあのアップルのスタジオ見学させていただいて、
うん、
ちょっと喋ったりとかさせていただいて、
ね、実際出演も、ね、してくれたりとか、ね、
ちょっとだけ、はい、させていただいたりとか、もうめちゃくちゃ楽しくてですね、
だってアナウンサーが夢って最初言ってましたもん ね、
そうですね、
政治家なんて、ね、一言も言わなかったもんね
もうすぐ変わりますから
、うん、もうね今はもうそのアナウンサーだったり、僕今パーソナリティもいいなと思ってて、そのラジオで喋っていきたいのも夢の一つなので、
いいじゃないですか、
まあ、
政治家になってもパーソナリティできますよ、うん、
いやなんか両立が
いやいやできますできます、
うん、
ね、だからそういう、ね、付き合いでもうずっと、うん、
5年経って
5年ぐらいね、
今高校3年生なんで、
ねえもう高校3年生、うん、社会人ですよ、間もなく、
もう間もなく社会人、
いやだから最初の頃のその秋山くんがテレビに、出たやつ、収録で出たやつって、
はい、
あのほら玄関から
いらっしゃい
いらっしゃいって、はい、あの背番で、
はい、
ねえ出てきてお迎えするシーンは、僕もたまたま多分そのダイレクトで見てて、
あれです。
すっごい印象に残る、
印象残るあれはスタートですね。
なんかあのいらっしゃいをするようになってから、他のゲナパネとか NBC のその、バラエティ番組に出させてもらった時も、もう僕の登場といえばあれになってしまって、
なるほどなるほど
なんか他の番組でもなんかあれするようになってきちゃって、
うんうんうんうん、
秋山大輝の登場はもうあれになっちゃって、
そっか、
なんかそれが
お決まりのね、
おなじみになっちゃって、
あ
家撮影の時それになっちゃったんですよね。
なるほど、でもいいですよそれ、あれ、
はい、
うん、あれこそ秋山大輝ですよ。
なんか、うん、なんかでも僕らしくていいのかなと思ってて、
デバイスとかもつけたらいいんじゃないですか
、うん、
いや本当ね、なんかその凄まじい登場シーンやけど、
うん、
すっごく楽し
そうやった
印象やんな、
うんうん、そう、それがいいんですよ、秋山くんの笑顔がね、あと表情、あのにこやかな感じと、あと声の、ね、トーンですね、うん、それがね本当にいろんなこう思いを起こさせるワンシーンですよ、あれは。
いや、ありがとうございます。今も毎日楽しいです。うんうん、
楽しいって言われていいね。
楽しいです。
楽しいの一番ですね。
ねえ、
はい。
そこから延々とつながって。
はい、そうです。
ねえ、
うん、
まあ取材もずっとね。
ねえ、まあディレクターがですね、あの宮地ディレクターが主に。
はい、
ベッ
ドリア
も、ね、うん、もうずっと一緒です。
ね、
もうディレクターさんもカメラマンさんもずっと変わってません。
宮下カメラマンですよね。
はい、
ね、
変わってません。あの二人が、
ね、このスタジオにも来ていただいて、まさかの NBC のテレビが、
なんならディレクターの宮地さん、この秋山大輝のラジオしゃべりのゲストに出ていただいて、
聞きました
よ、はい、ちょうど70回記念だったんですけど、うん、
声綺麗ですね宮地ディレクターね、
なんか、はい、なんか普通に喋ってらっしゃって、最初いやいやいやっておっしゃってたんですよ、けど普通に
楽しそうに、大体ね、いやいやいやっていう人ほどね、うん、本当は喋りたいんです、うん
えなんかでも楽しそうにされたんでよかったです、う
ん、だから僕は私リカちゃんで入ってほしい。
そうそう、あ、私リカちゃん、宮地リカですからね。
さすがにそれはまだ照れがあるみたいな、
そうですね、なんかおっしゃってましたね。
どっかで一回やってほしいね。
やってほしかったですね。
私リカちゃん
だってあの人 LINE のアイコンリカちゃんですよ。
あ、そう
よ、リカちゃん、リカちゃんがいいですよ、うん、宮地さん聞いてますか。リカちゃんで行きますよ。
聞いてますか。
聞いてますか。
はい、2人で出ますよ一緒に。
またそろそろ収録近いですよ。
本当ですよ。本当ですよ。
また番組。
そうなんです。今度の土曜日また撮るんで。
あ、ラジオね。
その、はい、あ、ラジオですね。
ね、はい、この、うん、このコーナーのうちの FM さんの、うん、秋山大輝のラジオしゃべりの収録にまた来ていただくことになってて。
その番組も僕はお世話になりました。
いや、ありがとうございました。そうでしたね。FM諫早のあれがもともとの僕のコーナーでしたね。
本当 FM 諫早さんばっかり僕出てますよ。
いいじゃないですか。どんどん出
てください。どんどんお願いします。
どんどん宣伝してください。
ありがたいですね。
うん。
ねえ。まあ次の収録もね、楽しみでね。
楽しみです。
ねえ。
なんかどんどん広がってってるんで、僕もこの NBC さんとご縁がつながり、NBC のおかげで上根さんとコーナー始まりましたから、はい、ありがとうございますって感じです。
今度8月6日は諫早の森山図書館で、
はい、
僕と秋山くんの公開ラジオ収録、
いいですね、
はい、でその時に先だっての15分の、
そう、新窓開けて九州、
新窓開けて九州、
新作の方が放映されますので
、 NBC OK DVD が来てます。
OK DVD、
はい、夏休みですので皆さん遊びに来てくださいね。
あ、外いいですね。
はい、
はい、瞳を持っ
ていたなら、社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、
ぽく、
はい、
まあ、今となっては長崎県議会議員、しかも新人トップ当選、
はい、
22,000票、
22,742票、はい、
ね、
もうその数字はもう僕絶対忘れられないですね。
そうよね、なんかあれ語呂で覚えてる、
覚えてるんですよ。
どんな感じ。
22,742 でしょ、うん、22742夫婦なしには達成できなかった。
うわー、いい頃、すごい、
よかったですね。よかったですね。
これ僕の支援者の方が教えてくれました。
あ
大倉君、大倉君気づいたっつって、
うん、すごい
すごい、
そうなんです。
うわってなった今、う
ん、まあそんな今度はだから県議会議員としての、はいはい、その大倉さん、のなんかな理念かな、
ね、
どんな思いでこれから行くんですか。
いやもうね、長崎は本当に課題がもうめちゃくちゃあります、
うん、
もう山積です。その中でも僕やっぱ若者支援にしっかり取り組んでいきたいと思ってるんですよ。結局転出超過っていうのが今一番の問題で、若者が長崎に定住してくれない、
うん、
根付いてくれないんですね。でその理由はやっぱりいろいろあるんですけど、まず上場企業が、一部上場企業がない
ない
ないで、そして給料も少ない、
うん、
ね、で遊ぶところもない、
うん、
ね、買い物をするところもないなんてことを若い世代言うわけですよ。でそれを言われて否定できないんですね、
うん、まあね、
うん、でまあ、そこはちゃんとしなきゃいけないんだけど、でもなかなか難しい問題なんです。で僕はね、逆転の発想をしてて、若い世代にむしろ長崎から出ていってくださいっていう施策をしたいんですよ。
なるほど。
逆に、
うん、
で出ていくために若者に対する支度金という支援金を払いますから、
うん、
その支度金でもって県外で都会でいろんなことを学んで知見を深めて、
うん、
そして長崎にまた戻ってきてください。
ああ、それは一理あるよね。
で長崎で働いてほしい、
うん、
そうした人にはその支度金を全額免除しますよみたいな、まあ制度ができたら一番理想だなとは思ってるんですね、
う
ん、
そうね、やっぱ比較があった方が長崎の良さが分かる、
うん、そうなんです。で都会って絶対学べるので、うん、で出ていくなって言ったら出ていくんですよ、
うん、
もうで じゃあいっそのことも気持ちよく出て行ってもらう、うん、長崎は若者たちのことを本当に考えてますよっていう、うん、そういう施策をしたいんですね。
もうありと思いますよ。うーん、だから比べないとわからない部分があるんですよ、うんうんうん、長崎にずっと追っても見えない、うん、
はい、
長崎の良さが見えないっていう
かな、はい、そうです ね、
ね、
うん、
魚に水が見えないように、
うーん、なるほど、
鳥に空気が見えないように、
うーん、
なんてね、
なんてね
指摘ですね。
うーん、
でもなんか比較がないとね、
うーん、そうなんです、
いいと思うけどな、だから帰ってくる前提でね、
うん、そうなんです、
なんか言ってほしいな、
だ帰ってきたい町づくりを政治家はしていかなきゃいけないですね、そのためにね、まあ、今100年に一度の大改革なんてこと言われてるんですけれども、ね、その今箱物はしっかりもできましたので、長崎市内は、うん、今度はいかにソフト面をね生かしていけるか、うん、整備していけるかってとこなんですけどね。
だからやっぱ学校のあり方もね、
はい、
もう少しね、
うん、
民間とこう子供たちがこう関わるような、
あ、なるほど、
そういうのもやれたらいいなと思うし、
うん、
ね、
うん、そうですね、
まあ、今度ちょっといろいろ企画があって、大倉さんにもね、
はい、
ご協力いただこうっていう案件ありますけど、
うん、あ、そうですか、
高校生にも大倉さんと話してほしい、
うん、おいいですね、
うん、そういう企画ちょっと考えてますから、
ぜひぜひ、
だから高校生に大倉さんが話すんじゃなくて、
はい、
高校生が逆に大倉さんにインタビューする、
うん、あ、インタビューされるんですね、僕は、
そう、インタビュー
する、 わ、あんま慣れてないな、
そう
する側だったから、
そういうのをね、あの企画してますんでね、
いやでも若い声ってとっても大事ですよ、
うん
うん、
そう思いますよ、う
ん、で若い人たち実はね長崎のこと好きなんですよ、
そうなの、
本当は好きなの、好きだけど長崎で、要するにさっきの話ですけど、うん、まあ、暮らしにくいから県外出て行っちゃうっていうだけの話です、
うんうん、
本当は好きなんです、文化好きなんです、長崎のこと、
うん、
だから8月15日のお盆の時ほとんど帰ってくるじゃないですか、
ね、
帰省するじゃないですか、
う
ん、好きなんですよ、本当は長崎にいたいんです、
うん、
だから大人がもっと頑張らないと、
そうね、
そう思います。
まあ、先ほどの打ち合わせでこれからやってみたいことってね、うん、
ええ、
問いかけたときに長崎は魅力が多すぎるっていう話をされて、
そうそう、それもそうなんですよ、うん、それがね多すぎるんです、
ね、
いいことなんですよ、
うん、
ね、魚もうまいし、
魚もうまいし、
ちゃんぽんもおいしいし、
うん、
あと文化もね豊かですよ、うん、
あと祭り好き、
祭り好き、くんちはあるわ、
ね、
ペーロンもあるし、うん、旗揚げ大会だってありますよ、諫早のんのこ祭りだってありますね、
もう来週ですから、
ああそうですか、みんな皿踊りできますもんね、
本当ですね、
素晴らしい文化じゃないですか、ね、
うん、
でも多いのはいいんだけど、それが多すぎてどうも僕はね、それこそ分からん文化になっちゃってるんですよ、
うん、
分からん、
ね、
和は日本の和、かは中華のか、蘭はオランダのヨーロッパの蘭、ね、分からん文化はいいんだけど本当に分かんなくなっちゃってるの、だから一つに僕は集約して、例えば長崎って歴史が豊かだったら歴史っていう一つのものを打ち出してブランディング化をすべきだと思うんですよ、
うん、
もう歴史なんだ、例えばですよ、長崎は歴史の街なんだっていうことをブランディング化して、そこに付随する食文化であるとか、
ね、
祭りであるとか、とにかく歴史を知りたかったら長崎に来てくださいっていう、そういう PR の仕方をしていけば、もっと分かりやすく世界に長崎を伝えることができるんじゃないかなって思ってます。
どうですか、
なんかすごいなって
思います。秋山議
員、議員になっちゃってる、議員って呼ばないで、まだ高校生だから、まだ
一応議員カタカナやから、
いや、やめてください、まだ高校生です、高校生です、高校生のカタカナでお願い
でも将来的にこの放送がね、きっかけっていうことになったらすごいですね、
思い起こせばあの時があって、ね、
そしたら一緒に会派作りましょうか、僕一人会派で寂しいんですよ、
一人会派っていう二人組作
れ、うん、人会派ややこしいな、それ
ややこしいわ
一人会派っていう二人組ね、いいですね、それ
いや
いや、それ一人会派っていう会派の名前や
と、名前、まあまあ、あ、そうか、名前、名前、
ね、でそこに結構意外といっぱいいたりとか、
うん、あ、なるほどね、
いたんです
ツッコミどころ満載けどね、
でも本当長崎っていいとこやな、
いいとこなんですよ、ね、自然豊かだし、うん、夕日も綺麗だし、ね、でもね、魚一つ取ったって、ね、知られてないんですよ、これ全国的に言うと、
そう、ね、
もったいないんですよ、だから
もったいないですね、
ああ、だって魚って、ね、日本海とか有名ですけどね、
うん、
あとそれこそフグだってね、下関有名だけど、あれ長崎の、ね、フグが行ってるんですよ、
あ、そうじゃん、
どう、
うん、なんかもったいないじゃないですか、京都のハモだって長崎のハモですよ、あれ本当は、もったいない、砥石のハモですからね、あれもったいないですから、
その辺ちょっと PR があんまり得意じゃないよね、
そうそう、だからね、うーん、 人が良すぎる長崎人は。
ね、えいいとこ持ってかれてるもんね、
まあ、ある意味僕県外出身者だからこそ見えてくるものはあると思ってるんで、
それはあるよね、それはある、だから他を知ってるから良さが見えてる、はい、だから先ほど話戻れば、うん、若者にもぜひ外を見てきてよ、
そうなんです、見てくるべきです、
ね、
でまた戻ってきてほしい、
ね、で戻ってきてほしい、やっぱり
多分戻りたくなるんじゃないの、
なるかもですね、なるなる、
うん、
そうなんです、戻りたくなる街を、だから僕らはここに住んでる人たちはやっぱそれを作っていかなきゃいけない、ね、チャイム、
チャイム何やったっけこのチャイムは、
うわ
ちょっと
早いな、
上野さん、あなたが MC でしょ、
上野さん3分前です、
何回やってるんですか、何回
3分前で
217人目ですよ、
いやいや、もう本当ね、はい、はい、昨日ね、東京からね、
はい、
弟が来てたんで、
あら、
で何食べ行くってなったらやっぱりね、うん、サラうどん、ちゃんぽん、うんうん、ね、ハトシ、
あ、ハトシいいですね、
ね、行くじゃないですか、なんて、まあそこの宝来軒別館に行ってきましたけど、
あ、宝来軒別館うまいっすね、
宝来軒別館、うん、もう11時着ですよ、
はい、
11時に着かないと、うん、スッと行かないですか、そこは、
あ、わかる、僕も好きでもね、でもあえて諫早に来たから言いますけど、太白楼ってところね、知ってます、
なるほど、
あそこ美味しいです、会える諫早の、ね、商店街の中にある、
めっちゃマニアックですよね、
うん、ニララーメンニララーメンめっちゃ美味しいからぜひ行ってください、うん、しかも安いんです、
ね、さあ、もう美味しいとこいっぱい、
う
ん、
そう
ね、ラジオいかがでしたか、秋山大輝アシスタント、
いや、もう大輝くんなんか一緒に仕事ができて嬉しいです、
ね、いや、ありがとうございます、楽しかった、
一人会派一人会派で二人で頑張っていこう、
いまあね、楽しかったです、はい、やっぱり我々もね、プロ相手にね、
まあ、プロ、
ね、まあ、プロ相手にで
したら、めちゃくちゃ緊張しましたね、やっぱね、
緊張しましたね、
あ、口から心臓が飛び出そう、
飛び出そうでした、ね、
生放送はね、言ったものが全てですからね、もう消せませんよ、
まあ、議員さんシリーズというわけではないんですけど、はい、来週7月24日、はい、月曜日、記念すべき218人目はですね、大村市の今度市議さん、は
い、お、そうですか、
女性で、
うん、
元大学の先生ですよ、で新人で2当選、
はい、
で大村は25名いらっしゃる、
あ、なるほどですね、
だけど、まだ女性3人なんですよ、
あ、それも問題なんですよね、
増えたといえども女性3人、
うん、はい、少ない、
もうちょっとね、
うん、
パーセットにして 12% なんで、やっぱり3割近くはね、行ってほしいなと個人的には思っておるんですけどね、はい、頑張っていただきたいですよね、うん、でもまあ確かに女性がそのどんどん出てきてる、うん、長崎の市議選もね、
はい、
結構ね、
あ、今回そうでした ね、
女性がね、
上位に ね、 ね、ランクインされてましたから ね、
ね、うん、このラジオに来られてた素敵な女性もしっかり当選されましたね、
はい、あ、素晴らしい、演技がいいラジオですね、
そうですね、
演技がいいラジオです、
演技
です、
待って待って、
担ぐよ担ぐよ大輝くん、
ちょっと待って待って
何も言ってないでしょ
だからね、ラジオで言ったことはもう取り消す、
勝手に妄想しよう
ね、いやいやいや、もうラジオで言ったことは取り消さないから、
入れとくから大丈夫、うん、大丈夫大丈夫です、
いや本当楽しかったです、
こちらも楽しかったです、
ね、またね、議会もろもろ、はい、また6月、あ、9月、今度、
あ、今度9月議会ですね、
9月12月、
はい、9月11月ですね、
9月11月、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、さあということで結びのご挨拶をしましょう、よろしいですか、
はい、
長崎県議会議員大倉聡様もご一緒に、せーの、
また来週
ラジオ聞かなきゃもったいないよ、
バイバイ、
ラジオ面白いよね、
面白い、最高、